今月は広葉塾と三橋家についてご紹介していただいています。おしまいの週は絶対この人に登場していただきたいと思いまして、今日はですね、三橋院長にお話を伺っていきます。三橋さん、今日はよろしくお願いいたします。
はい、どうぞ。
さあ、私今日旧三橋八郎右衛門さんの住宅ということでとても感動し、この広さにもとても驚いているんですけれども、まずですね、今月広葉塾ともう切り離せない大地主であった三橋家についてご紹介していただきたいと思いますが、三橋家というのはもう代々この羽鳥村、羽鳥地区にですね、根付いた旧家、その三橋家、昔からどんなふうにここに関わってきたのか、ご紹介をいただけますでしょうか。
まあ、なかなか昔のことは分かりませんけども、現在では650年前からこの羽鳥に三橋家ができたということは聞いております。まあ、それはだから650年というとだいぶ昔の話らしいですけども、現在では17代、少し計算上は合わないか分かりませんけども、そういうふうな話を聞いてまして、まあいろいろ歴史を調べるとそんなことだそうですけども、17代は現在いられるというようなことで、この三橋八郎右衛門を名乗ったという人は現在が17代と、その前の人は三橋八郎右衛門を名乗ってませんから別の名前で間違いなく、まあ一番元の人は三宅義則という人が初代でここを築かれたということです。なかなか我々はこの地の人間じゃありませんけども、昔の人の言われたことで私が覚えている範囲内だとそんなことで、まあ現在は17代がいられると、そんなことです。
もう本当代々続いてきて、ここの羽鳥村にもう学問が必要だよという、はい、その気持ちからですね、小笠原東洋先生から始まった広葉塾だったんですけれども、その関係性、本当に皆さんにとっては大きな財産にもなりましたよね。
ご存知の通り、藤沢地区、四谷地区、四谷は愛の地区で大分けになってんです。大山の一の鳥、大山のお参りのあっこが一の鳥で、あそこから大山へお参りすると。で、愛の宿で四谷に宿があったんです。四谷宿。この宿のところに、羽鳥村、昔で言うと、まあ青年です。若いもんですから、一番下がってる、藤沢までは行かなくても、四谷の宿で多少の賑やかせができるというようなことで、毎晩そっちにと通ってた。通ってると、あれですけど、まあ遊びに行ったと。いうようなことなんです。それでまあ、この13代の佐治郎さんという人が、佐治郎さんという人も八郎右衛門名乗ってますけども、一応佐治郎さんという人です。まあ、このご神託の方が池上の本門寺で東洋先生とお会いをして、で、そこで13代の八郎右衛門が、弟子、羽鳥村の若い師に少し勉強を教えてくれないかというのが始まりで、ここへ来てもらったというふうに私は聞いてます。まず第一番に大山へ、じゃあお参り行きましょうということで、大山参りを目標に東洋先生を池上から来てもらって、それで大山へ行って、その帰りにこの三橋本家へ寄って、いろいろ細かい話が出来上がって、本家で全てのものを受け持つからぜひ頼むよと言ったのが徳正院という廃寺のお寺を使っての、後から名前が徳正院、それまでは徳正院という名前が廃寺であってます。そこが三橋本家の菩提寺です。曹洞宗ですけども、大場の創建院の末寺で徳正院というお寺があって、神仏分離令で住職のいないお寺は廃寺にしろ、お触れが回って住職がいなかったもので廃寺になった。そのお寺をこの本家の菩提寺で使わせてもらうと。そこで始まって、まあ先生が村人にいろいろと話をした。こんなことで始まって。そして先生の講名を聞いて、あちこちからそれぞれ、高座軍、中軍、昔はそういうふうに言ったんですよ。大隅軍、そういうとこからの地主の息子さん、大棚の息子さんがここへ通われたと。それで時代は変わりますけども、吉田内閣総理大臣の吉田大先生がこの本家で5年間下宿をしながら塾へ通われたと、これが今有名の話です。
歴史上のね、皆さんが知っている人が、名前も出てきましたけれども、そういった場所であるここ、お邪魔している旧家なんですけれども、ここで三橋さんは実際にこう来られた方たちにご説明もされてるんですよね。
はい。
どういったお話を皆さん真剣に聞いていらっしゃいますか。
は
い。
まあ、説明は簡単ですけども、建てた材木は全部三橋の持ち山の材を切って材料を揃えたと。それで清正1年、刻み1年、造作1年、3年かかって出来上がったと、こういう説明してます。それと、まあ、柱とかそういうものはいろいろの使い方がありますけども、これは最高の使い方をしている材料で、でまして、この建物は明治の初めで少し洋風を混ぜた建物なんです。それは、ですからそれは珍しい建物です。この、伽藍と知れば、このくらいの建物は、鳩よりもたくさんありましたけども、これほどの材料を全部ふんだんに使ったところはあんまりありません。
はい、とても綺麗に残されてますけれども、はい、これ2階建てっていうのは当時はどうだったんですか？
はい。まあ2階建てのお住まいというのは、あまりこの村には、まあ一軒もないかったぐらいです。同じ2階でも、お蚕をやる2階はどこでもありました。2階で、お住まいとしてはなかなか2階建てのことはなかったと。で、元は震災前は瓦、関東大震災で瓦が全部落ちて、その後はトタンの生小板で拭いてあって、で、昭和の初めに今度は瓦の一番最高の瓦を吹き上げた。こういうことです。
もう門構えから入ってきて、はい、とても広いお庭で、はい、まだ中に入るとこういろんなお部屋がありますけれども、はいはい、ちなみに今お邪魔しているお部屋っていうのはどういうお部屋になりますか？
はい、今私の方の入っているこの部屋は、うん、まあ、一番の本家でもお客さんもめったに入られないぐらいの部屋なんです。一番印象に残るお客さんは内閣総理大臣の吉田先生がこの部屋に座られて、東京の国会の会議にここに寄られたことはたびたびあります。そういうこのお部屋です。
大変なお部屋に私たちもですね、お邪魔させていただいておりますけれども、そしてこのパッと部屋を見ると襖に絵が描いてあったり、そしてその3とこに鳥がついてますけれども、あの鳥は何の鳥ですか？
建物でいうと、これは名木市の国隠し、国隠しっていうところが、この形は波に千鳥、波に千鳥というのは彫刻の元祖なんです。どんな社寺建築でも波に千鳥っていうのは一番先に土塚へと掘って飾るものなんです。それで波に千鳥っていうのは、まあこういうところには一番先に国隠しで打たれるということになって、
なんかとても工夫されたおしゃれな感じですね。
そうですね。なかなかここまで財力がないとやっても人が見てくれませんので、まあ最高のもんで、まあ建具はじめ全てのものが最高のもんです。もうガラス障子も大正の手伸ばしのガラスが入って、現在そんな建物ですから、見る人が見れば見る価値は十分にあります。はい。
確かにその建築関係に関しても、はい、その昔 の歴史をとっても、はい、とてもやっぱりこの建物って大切であり、はい、地元でもやっぱり大切にね、皆さんに来ていただきたい場所になりますね。
はい、まあ、このところでだいぶ一般公開していますけれども、今年2回目ですけれども、打ち掛けをお正月に展示しました。行くんちでもありません、何回でもありませんけれども、800人ばかり来ていただいて、だいたい1年皆さんに来て見ていただくほどの人が1月の月だけで見ていただきます。まあありがたいことです。
お正月皆さん見ていただいた打ち掛けというのはどういう打ち掛けだったんですか？
打ち掛けは明治と大正の打ち掛けを展示をしたと。
もう数々が貴重ですね。
はい。誰が見ても立派なもんですけども、この間も見に来られた方が現在ではいくらぐらいしますかと、こういうお尋ねもありましたけども、私もそういうことについてはよくわかりませんから、まあ、相当のものでしょうねと言ってきましたけども、全部が手の刺繍でやってありますから、それは大変なものだと思います。
そうですね。はい。 まあね、価値ってね、様々ありますけれども、はい、本当にそういったものを一つ一つとっても貴重な場所なんだなということを皆さん分かっていただけたと思います。はい、今日はですね、お忙しい中、はい、ですね、三橋さん捕まえてお話をね、伺うことができました。このラジオを聞いている皆さんに対してですね、三橋さんからおしまいにメッセージいただいてもいいですか？
はい。PR 編は難しいんです。難しいんですけども、私たちも明治共同資料室の運営員としてお受けしてますので、一人でも多くの方が見に来ていただくことは望みです。私たちも、まあ、応じていただければ、今日は何人、何人というのが一番の楽しみでもありますし、これが成果と思って自分たちの満足、のように感じながら、精出して、一人でも多く来ていただくように、現在頑張ってますので、ぜひ、お時間がありましたら、皆さんにも、もう一度、見に来ていただくように、お願いしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。さあ、今日はですね、三橋会長にお話を伺うことができました。ぜひ皆さん、足を運んでいただきたいと思います。ありがとうございました。ね